皆さんこんにちは。
こんにちは。
レブラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演は、
はい、予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と
幹事長の桂南とレブラ君です。さあ、そしてゲストは先々週先週に引き続きまして漫画家の富田明子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2週に続いて大変興味深いお話を伺いましたが、はい、今日は、はい、相手の方から質問があるということで、はい、
まあ、これからね、うん、一番最初にその富田さんにお会いしたとき、漫画をどういうふうになんかこう拉致問題にね使えないかということをお聞きしたんですけども、まあ、もう一回ちょっとここで、漫画をどういうふうにこれからね、うん、この問題なんかでもっと使っていけないかなということについて、ちょっとお話をしたいと思うんですけど、パッと考えて例えばどんなことが、まあ、この中でかなり入ってるんだけども。
そうですね。ね、もう、書き手としては割と書いたら終わっちゃってる感じがあって。
あ、なるほど。
本当に、あとはもうこれをどう利用してくださるのか、
うん。
うん、利用してくださる方にお任せみたいになっちゃってるんですけど。
これのね、その一つ一つのこの絵だって、なんかいろんなところでこう使えそうな、
ね、あ、確かに
気がするんですよね。
うん、なんか今割と著作権がうるさくて、割とこう使っていいですかみたいに聞かれるんですけど、うんうん、ことこれに関してはもうどんなに普通に使っていただいても私は OK なので、何か使えそうだったらガンガン使っていただければありがたいと、うん、
ね、
はい、
そう言っていただいたらいろいろ使えそうですよ ね、
ね、
もうどんなのでも全然、
ね、それで見た人がまた漫画買ってくれるわけでね、いや本当に僕もう前からね、あちこちで言ってんだけど、その不謹、まあ、そのさっき、前回、はい、お話があった不謹慎という話はありますけれども、はい、でも、事態が動かないんだから、
そう
ね、動かすしかないでしょ。うん、だそういう意味で言うとね、いやもうそれは落語だろうが漫画だろうが、うん、漫才だろうがね、そんなものも含めて、もう使えるものはどんどん使って、いろんな切り口でね、うん、このことを分かるようにしないと、まあ我々の世代って、24年前のね、小泉訪朝があって、5人が帰ってきた時のね、衝撃をこう生で知ってる世代ですけどね、
はい、
今の若い子たちはもう全然もちろん知らないわけだから、
そうですね、
そういう知らない人たちに対してどういうふうに、ね、少しでも実感を持ってもらうかという意味で言うと、やっぱり映像とか絵とかね、これってすごく重要で、説明して、わかるっていうのはもうその先の話だから、
うんうん、
まずはね、こう感覚として知ってもらうということが、まあ、必要じゃないかなというふうに思ったんですけどね。うん、
そうですね。事態が動いていないだけに、うん、なんかもうこっち側からきっかけを作らないと、そのいわゆるメディアとかでも話題にしてくれないっていう実情があると思うんですね。
はい、
でそんな中で、例えば最近で言えば木村薫さんの目撃証言が、北朝鮮から出てきたりとか、まあ、そういうのもどんどん活用しなきゃいけないと思うんですけど、そういうちょっとしたきっかけがあった時に、こういう漫画っていうツールがあると、うん、とてもこう拡散しやすい、広めやすいと思うんですよね。うん、そういう形で私はぜひ役立たせていただきたいなっていうふうに思いますね。
使えるようにいくらでも使っていただけるのがいいですよね。うん、最初に荒木先生からお話しいただいた時も、うん、まあ、漫画で何かできないかって言われた時に、うん、漫画以外でも何かできないかと思って、その工作員の日記とかを作ろうとしたんですけど、うん、なかなかこうピンとこなくて、
うん、
なんかそういう、それこそ言い方悪いですけど、うん、人を騙すっていうことになりますけど、
うん、
なんかそういうんでも何でもいいから目立つものがあればと思いますよね。
うんうんうん、なんかこう、これをご覧の皆さんも、この拉致芸を有効活用して、拉致問題にこう国民の関心を再び向けるいい方法を思いつかれたら、ぜひご連絡をいただきたいと思いますね。うんうん、
でね、自分でじゃあこれから漫画家だろうとかね、
うん、
そういう人たちもね、うん、ぜひ、拉致問題題材にしていただければというふうに思うんですよね。
渋いですね、それは。
うん、
これから漫画家になろうっていう人で、拉致漫画を描こうっていう渋い人は私は好きです。なかなか渋い。
だ
ちなみに富田さんの次回作というか、はい、今書いてらっしゃるのどういう作品なんですか？
これがですね、はい、言っていいかどうかがちょっと
微妙なんです
よ、
ね、
はい、実はその、はい、私その日の丸にしてもこれ、はい、これは関係ない、これは全然むしろマスコミに褒められ ていう部分的にですけど、褒めてくださってるんですけど、前にその日の丸凱旋の時に相当マスコミに叩かれて、でやっぱ編集部が富田さんは色がついてるから使いたくないって言われて、でやっぱ今やってる仕事も富田の名前でやらないでくださいって言われてるので、
これは違う名前より出てくる可能性が高いんですか。
そうですね、これから多分私は富田の名前ではこういうのしか書けないかもしれない、
そういう制約はかかっちゃうんですね、はい、
そうですね、なのでなかなか難しい、はい、言いたいけど
ちょっと、なるほど、はい、じゃあちょっとそれはどういう形になるか、はい、ね、いずれわかるんでしょうけど、
今はそうなんでしょうかね
っていうことですね、
は
い、
ただあのとりあえず犯罪ではないので、
はい、
あの名前を変えてるからっつってそれあったじゃないですか、
なんか、
はい、あの、はいはい、犯罪を犯しちゃった、あの、性的な搾取とかあった方が名前を変えてたんですごい問題になってるんですけど、あの、一応犯罪ではないので。
はい、もちろんですよ。なんか、今のお話でね、例えばその、めぐみへの誓いっていう映画を作ろうとした時に、はい、キャスティング会社の方がいろんな事務所に役者さんに声をかけるんだけど、やっぱり色がつくからって言って断ってくるところは結構あると。だから
実、あると思う。
実際に出演された方はもう事務所がある意味勇気を持って、まあ、ご本人もですけど出してくださったっていうことなんですよね。そういう社会的風潮も本来は変えていきたいですよね。
そうですね、本当それはもう間違ってると思うんですけど、うん、
いや思いっきり間違ってると思います。
なかなかこれは一人の力ではどうしようもないのが、
荒木さんいかがですか。
は
い、
まあ、だから実際はね、あの、そのニーズから言えば、おそらくあるんだろうけども、うん、それをだから、あの、既存のメディアだと、うん、やっぱりもうどうしてもこう、なんとなく忖度してしまって、うん、まあ、こういうのは出さない方がいいかなとかね、うん、そういう風になっちゃってる部分があることは間違いないと思いますよ、ね、うん。それどっか別のところでね、穴が開くんじゃないかなと思うんだけども、やっぱりそういうものに対するね、あの、まあ、この間の衆議院選挙の結果とか見ても、うん、あの、やっぱりこうメディアで言われてることと違う部分っていうのは当然あるわけで、うん、だからそこにある程度誰か勇気を持って、はい、あの、食い込んでいける人がいれば、うん、ああそうしたら、あの、逆にその道がパッと開けるっていうことはね、うん、私はあるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、まあ、本当にあの、これなんかも改めてね、あの、やってみたことによって、次に誰か、じゃあ自分もみたいにね、はい、こう、繋がってくれると、まあ一番いいんですよね。
そうですね。う
ん、
本当ですね。なんか、聞けば聞くほど勇気を持って、うん、そして、情熱と根気も持って、この立ち毛を世に出してくださった富田さんに改めて感謝したいなというふうに思いました。本当にありがとうございました。
荒木先生に言われたので、あの、これはなんかやらなきゃなんないと思ってやっただけなんで。
そう言っていただ
けると。すごい影響力ですね。
うん、そうですよね。本当に。荒木先生に言われたから書きましたけど、ね、他の人に言われても、ね、書かないですよね、正直。
そっか、
よっぽど怖かったと
思う。いや、そうじゃないですよ。
なんか
あの、やっぱり、
嫌だって言うと髪切ったみたいな。
そうではなく、あの、やっぱ一つの活動をずっとやってらっしゃる方っていうのは、その、まあ、拉致に関わずなんですけども、うん、まあ、本当に少ししかいらっしゃらないと思うんですよ、うん。で、それをずっとやってらっしゃる方っていうのは、もう、それをもう尊敬に値すると思ってるし、うん、で、まあ、もともと拉致に関しては、ちょっとは興味あったんですよ、一応日本人なので、うん、なのでやっぱそれはずっと見てはいましたから、うん、そら荒木先生に言われたらちょっとこれはね、無視はできないです。
ありがとうございます、
ね、でも実は今日ここに来る際に電車の中でたまたま鉢合わせたんですけど、
う
ん、
本当に
富田さんすごい拉致グッズをいっぱい身につけてらっしゃいましたよね。びっくりするぐらいバッジだけじゃなくて
ここぞとばかりさ
おーほーみたいな。
今それリストバンドを持ってる人あんまりないです
ね。そうそう、私ももうないんですね、これ。大変久しぶりに見ました。
あ、そうなんです
か。20年前ぐらいは私もよくつけてたんですけど。
なんかこれとか青いペンとか、あとなんかこう、誰だと作ってくださったこのビーズのやつとか。
帽子にもなんかついてましたよ。
はい。あの、加藤鉄さんがすごいブルーリボンを奪ってました
。富田さんのように影響力のある方が、あそこまでこう、 主張してくださると非常に目立つのでありがたいなと思いました。
あ、でも街中で割と私つけてるんですけど、はい、そうするとこの青いのは何って聞かれることはあっても、うんうんうん、あ、ブルーリボンだって言われることがなくて、
うん、え、そうなんですか。
ちょっと切ない。
ちょっと切ないですね、はい、でもつけ続けることによってね、あの、逆にブルーリボンだって言ってくれる人が増えていくはずですので、はい、それを信じて頑張りましょう。
まあでも聞かれてね、あの、これこれこういうことなんですよっていうのも意味がある
から、ね、そうですね、聞かれた時は必ずね、説明して、
うん、そうですね、はい、そうやって地道な努力を重ねていくことで、はい、絶対世の中を動かせると私も信じてやっておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、3週間にわたって、
はい、ご覧の皆さんもぜひ、あの、まず見て読んでない方は、ね、この同じ絵を、買っていただいて、あのね、Amazon とか、三省堂の Yahoo なんとかで、とかね、そういうネットでの購入になりますので、ご協力をよろしくお願いします。
はい、お願いします。3週間にわたって素晴らしいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひいいねボタンのクリック、そして X のリポストもよろしくお願いいたします。それではまた来週。